討論の広場議会だより米原第53号2018年7月25日発行夏号をお届けします。第53号の表紙は5月25日皇太子殿下皇太子妃殿下行慶の折米原駅にて出迎えの三日月知事をはじめ県市の代表に笑顔で応じられるお二人の写真です。特集議会改革実施計画米原市議会の議会改革を見える化平成32年10月までの取り組み米原市議会基本条例第28条の規定に基づき昨年議会運営委員会を中心に条例の目的が達成されているか議会基本条例の検証を実施しました。その結果これまでの議会改革における成果や課題が見えました。この課題に対する取り組みを実行しさらなる米原市議会の活性化を目指し議会改革の具体的な取り組みに対する実施計画を策定しました。議会改革実施計画は議会基本条例の検証結果に対する今後の方策を具現化するために平成33年10月までの4年間における取り組み事項をロードマップ長期計画にすることで議会改革を見える化しています。実施計画は4年間のロードマップと2年ごとの前期後期計画を計画、実施、評価、改善していくことで実行していきます。1、多様な市民意見の把握、団体や市民グループとの意見交換会の開催、小中高生との意見交換会の企画、実施検討。2、情報共有の強化と議会の ICT 化、議会 ICT 推進プロジェクトチームを設置。先進地研修や専門研修によるタブレット導入などの研究。新庁舎に導入する議会システムの検討。議会 ICT 化推進プロジェクトチームの活動状況。タブレットの導入については、導入の効果を研究し、ペーパーレス化による経費節減や議会の情報共有、議員活動の活性化の視点で早期導入に向けて準備を進めています。タブレット導入先進地視察の際の写真が掲載されています。3、議会活動の体制強化、議会からの政策提案の推進、議員研修の充実と調査・研究活動の体制整備、議会 BCP 策定の検討。 BCP とは業務継続計画ビジネスコンティニューティープランのことで災害時に業務執行体制や手順などをあらかじめ定める計画県内では大津市議会と長浜市議会が策定している。4、自由闊達な討議とプロセスの明確化聴取した市民意見を反映させるための議員間討議の場の位置づけ。5、公平性、透明性の確保、政務活動費ガイドラインの改定に向けた調査・研究。クローズアップ討論、黒島、統合庁舎整備事業費のうち約46億5000万円を平成32年度まで確保する補正予算、債務負担行為の追加、可決。1、討論の対象議案。議案第52号一般会計補正予算第2号の概要。統合庁舎建設事業債務負担行為の追加46億5624万6000円。統合庁舎ネットワーク等整備業務債務負担行為の追加5億円。統合庁舎整備工事実施設計業務等委託料の追加4279万3000円。林道国見線のり面崩壊応急復旧工事等工事費の追加1548万1000円。いぶきそばブランド化支援業務委託料等の追加370万6000円。寺林自治会コミュニティ助成事業補助金の追加250万円ほか。2、 予算常任委員会の採決、議案第52号を原案の通り可決することに対して、賛成15人、反対2人。3、本会議の討論、議案第52号に対する討論、賛成討論、田中伸二議員。統合庁舎整備事業計画は、米原市庁舎等整備基本計画を策定、特別委員会を設置、庁舎建設に関する様々な課題への議論を踏まえて事業が進められている。反対討論で指摘の物価動向の未来予想は未知数であり、消費税増税や今後進められる働き方改革などの社会情勢等を見据えての議論は尽くしてきた。計画を遅らせるのは事業費の増額につながるとの試算もされている。他に自治会運営や市民生活に必要で緊急的な事業予算であり、庁舎建設に関連する必要な補正予算と考え、議案第52号の賛成討論とする。反対討論、山脇正隆議員。議案第52号に反対する。第一に、東口庁舎整備事業の財源となる合併債の発行期限が5年延び、建設を急がなくてよい。駐車場の周辺は渋滞、入り口が一つで不便、コンベンションホールは小都市で需要があるのか。第二に、50億円もの庁舎が必要か。2045年には、米原市の人口が今の 75%、2万9000人程度になる推計があり、庁舎の維持管理ができるのか。第3に、統合庁舎に全ての機能を集中させるのは問題だ。三等庁舎の大幅な機能削減が見込まれるし、伊吹近江庁舎は廃止が予定されている。これでいいのか。4、本会議の採決。議案第52号を原案の通り可決することに対して、賛成14人、反対3人、賛成多数で可決。賛成者と反対者の一覧は5ページをお聞きください。平成30年第2回定例会概要。平成30年第2回定例会は、6月4日から26日までの23日間の会期で開催しました。一般質問、13人の議員が市政全般に及ぶ30項目について質問しました。質問と答弁内容の要約は9ページから21ページをお聞きください。6月11日、質問者、田中伸二、9ページ、中川雅文、10ページ、香取和之、11ページ、矢野邦明、12ページ、西堀美幸、13ページ、後藤秀樹、14ページ、細野正幸、15ページ。6月12日、質問者、北村清隆、16ページ、磯貝明、17ページ、堀江一蔵、18ページ、山脇正隆、19ページ、今中力松、20ページ、吉田修一郎、21ページ、6月11日と6月12日の録画配信用 QR コードが表示されています。各常任委員会予算分科会、次の通り付託議案について慎重審査を行いました。産業建設常任委員会予算分科会6月13日、総務教育常任委員会予算分科会6月14日、健康福祉常任委員会予算分科会6月15日、予算常任委員会全体会6月4日21日、各常任委員会予算分科会の審査報告は6ページから8ページをお聞きください。予算常任委員会が付託を受けた議案は、慎重審査の結果、2つの議案を賛成多数、2つの議案を総員賛成で可決すべきものと決しました。暮らしにプラス補正予算ガイド。定例会に上呈された補正予算のうち、暮らしに関わる主な内容を紹介。 林道国見線と七曲線の整備事業費等の追加1,548万1,000円、しおり地先の渓流土砂撤去経費の追加460万円、チャイルドハウス大宮の施設整備補助金の追加443万1,000円、いぶきそばブランド化への業務委託料等の追加370万6,000円、藤川地先の道路改良工事の用地購入費の追加297万6,000円、寺林自治会の除雪車購入補助金の追加250万円、米原小学校へ特別支援専門職員の配置経費の追加150万5,000円。議決結果一覧、総員賛成で原案の通り可決した案件承認3件、番号承認第1号、件名専決処分の承認を求めることについて、米原市税条例の一部を改正する条例承認第2号、専決処分の承認を求めることについて、米原市都市計画税条例の一部を改正する条例承認第3号、専決処分の承認を求めることについて、米原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議決結果はいずれも可決です。議案8件、番号件名付託委員会の順に読み上げます。議案第54号、平成30年度米原市水道事業会計補正予算第1号、付託委員会予算常任委員会。議案第55号、平成30年度米原市下水道事業会計補正予算第1号、予算常任委員会。議案第56号、米原市税条例等の一部を改正する条例について総務教育常任委員会。議案第57号、米原市都市計画税条例の一部を改正する条例について総務教育常任委員会。議案第58号、米原市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について健康福祉常任委員会。議案第59号、米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について産業建設常任委員会。議案第60号、米原市消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例について総務教育常任委員会。議案第61号、工事請負契約の締結についていぶき第1グラウンド改修工事総務教育常任委員会。議決結果はいずれも可決です。発議2件、発議第1号、件名米原市議会委員会条例の制定について、発議第2号、米原市議会会議規則の制定について、議決結果はいずれも可決です。賛否が分かれた案件、議案第52号、平成30年度米原市一般会計補正予算第2号、付託委員会予算常任委員会、討論件数2件、採決結果可決、賛成多数。賛成者は清風クラブ、磯貝明、香取和之、後藤秀樹、田中真嗣、矢野邦明、政策研究会米原、中川正文、西堀美幸、堀江一三、山本克美、吉田修一郎。創生クラブ、今中力松、北村清隆、中川松尾。向かい派、細野正幸。反対者は創生クラブ、沢井明美。向かい派、山脇正隆。議案第53号、平成30年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第1号。 付託委員会予算常任委員会討論件数ゼロ、採決結果は可決、賛成多数。賛成者は清風クラブ、磯貝明、香取和幸、後藤秀樹、田中真嗣、矢野邦明、政策研究会米原、中川正文、西堀美幸、堀江一蔵、山本克美、吉田修一郎、創生クラブ、今中力松、北村清隆、沢井明美、中川松尾、向井派、細野正幸、山脇正隆、反対者は、創生クラブ、松宮信幸。ただし、議長の津端明は採決に加わっていません。
報告、総務教育常任委員会、予算常任委員会、総務教育分科会、委員長、分科会長、中川正文、副委員長、副文化会長、香取和幸、委員、田中真嗣、山脇正隆、吉田修一郎、北村清隆。統合庁舎整備事業費は賛成多数で可決。30年度補正予算、一般会計、統合庁舎整備事業、問い、統合庁舎整備基本設計書案概要版のパブリックコメントの件数は、答え16人82件の意見をいただきました。前向きな意見が大半を占めており、また一部設計に関する専門的な視点での指摘もありました。個別に精査し、方向性を示した上で、部長会議を経て、方針を決定し、議会に開示します。問い、外構工事はどのような工事なのか。答え、庁舎周りの造成、舗装、そして外周フェンスの工事等になります。できるだけ地元業者への参加機会の確保を図るため、一旦分離発注の形態を計画しています。問い、コンベンションホールの必要性は？答え、米原駅前立地という優位さを生かし、ホールがあることの必要性については、市民の方に理解いただいている印象を受ける意見が多いです。運用については、企業の活用事例や大学とも連携しながら活用するなど、多方面の活用が考えられ、今後の管理方法、運営方法についても実施設計の中で検討していきます。問い、交通混雑は想定されないか？答え、混雑が起きないように道路形状を含め、警察、公安委員会、道路管理者の立場で、それぞれ議論しながら積み上げていきました。問い、合併特例債が5年延長されたため、一部見直し時間を取ってみてはどうか？答え、消費税増税や働き方改革の影響を考えると、期限を延ばしたからといって、単純に安くなるとは考えていません。働き方改革、消費税増税が実施されれば、3億円近い金額が増額になると思います。問い、ネットワーク整備の債務負担行為で、今年度の支払いはどうなっているか。答え、成果物のできる31年度時点で支払いを予定しています。今年度の1月に契約の予定で、今年度中は庁舎の建築担当との調整期間のため、費用は発生しません。統合庁舎建設イメージ図が掲載されています。コミュニティ助成事業、問い、今年度の申請件数、採択件数は？また、過去の申請件数、採択件数は？答え、30年度は9件中1件採択、29年度は7件中2件採択、28年度は10件中3件採択となっており、県全体から見ても採択の件数が減少しています。条例改正、米原市税条例等の一部改正、問い、米原市だけ特別に変わっているところは？ 答え、生産性向上特別措置法について、それぞれの自治体でその率を決めることから、米原市においては、中小企業が実施する設備投資に対して、償却資産にかかる固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減します。問い、タバコ税の税率は3段階で上げるのか？答え、第1段階は30年10月1日に上げます。第2段階は32年10月1日、第3段階は33年10月1日に上げるもので、その間、消費税引き上げも予定されており、毎年上がっていくことになります。その他審査した規案、米原市都市計画税条例の一部改正、米原市消防団員等公務災害保障条例の一部改正、工事請負契約の締結について、伊吹第一グラウンド改修工事、以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、議案第52号一般会計補正予算は、賛成多数で可決すべきものと確認し、その他の議案は、総員賛成で可決すべきものと決しました。報告、健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、分科会長、堀江一三、副委員長、副分科会長、西堀美幸、委員、磯貝明、津端明、沢井明美、中川松尾、長浜赤十字病院小児医療施設改修を支援、30年度補正予算、一般会計、私立保育所等整備費補助金。問い、認定こども園チャイルドハウス大宮施設整備補助金として、443万1000円を増額補正した根拠は何か。答え、当初の段階では、定員を基準として、保育所の園児数と幼稚園の園児数の割合で補助金の積算を行い予算を見ていましたが、今回、国の基準が改正され、園舎の全体面積のうち、保育所の面積部分と、幼稚園の面積部分を安分するように制度改正がなされたためです。長浜赤十字病院小児医療施設改修補助金。問い、債務負担行為の補正予算で、長浜赤十字病院小児医療施設改修事業補助金として380万円が追加されている。これは補助対象経費の米原市の負担分 15% とのことだが、例えば大津とか湖西地域等の医療機関からこのような要望があればどのように対処するのか。答え、現在では他の医療機関からの要望書は来ていません。要望が出されれば、利用状況等を鑑み検討していきます。旧大原障害学習センター維持管理経費。問い、旧大原障害学習センター分として、光熱水費などが計上されているが、現在使用していないセンターの分を補正予算に計上する理由は何か。答え、1階部分は診療所として利用しています。この光熱水費等は一旦市で支払い、利用安分を考慮して大原クリニックからいただくことになっています。問い、使用していない2階部分も含めて医療機関に売却し、医療提供の場として有効活用すべきではないか。答え、大事な地域医療を担っていただいている医療機関でもあり、この地域における医療と地域に暮らす人たちの安心ということを担保するためにも、医療機関の医師の意向も確認しながら、そういう方向に進むのが一番良いのではないかと思っています。大原学区の地域医療の拠点として期待される、旧大原障害学習センターの写真が掲載されています。条例改正、米原市 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正。問い、今回の条例改正では、地域密着型サービス事業者にとって、生活援助従事者研修課程が追加されたことで、どのような影響が出るのか。答え、この改正は、指定地域密着型サービス事業所の基準に、定期巡回随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護については、介護員等として新たに追加された生活援助従事者研修課程を修了したものは含まず、これまでと同様の介護職員初任者研修を修了したものに限るというサービスを提供するものの範囲を限定するための改正等を行うものです。その他審査した議案。平成30年度、米原市介護保険事業特別会計補正予算。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は、総員賛成で可決すべきものと決しました。報告、産業建設常任委員会。予算常任委員会、産業建設分科会、委員長、分科会長、今中力松、副委員長、副分科会長、山本勝美、委員、後藤秀樹、細野正幸、矢野邦明、松宮信幸。下水道使用料金は近いうちに改定へ。30年度補正予算、一般会計、いぶきそばブランド化推進事業。問い、事業期間は。答え、事業期間3年間で今年が最終年度です。問い、事業の目的とするところは。答え、この事業は、いぶき在来そばの生産振興、情報の発信、商品開発、開発した商品の販路拡大を支援する事業です。地元のいぶきそば生産組合と農政課で事業を推進し、いぶき在来そばをブランドとして育てていくことを目標に、しっかりとした生産体制の確保を目指しています。問い、事業期間を経た後に成果を調査する指標は。答え、いぶきそばを扱う販売所の売上高、いぶきそば生産組合に加盟する生産者の生産量の増加が一つの指標となります。また、いぶきそばを原料とした商品開発では、6件の新たな商品の開発を目標としています。さらに、いぶきそばの特産品化に向け、付加価値をつけるために、地理的表示 GI の取得に取り組んでいます。問い、3年間で、国の交付金が終わっても、引き続き市が単独でいぶき在来そばのブランド化を推進すべきではないか。答え、この3年間で今やっとスタートラインに立てたと思っています。問い、いぶき在来そばの需要があっても生産量が少ない状況である。生産性向上の研究に予算を使うなど、今後の取り組みと意気込みは？答え、大学との連携や研究機関などとの意見交換から得たものを活かし、積極的にいぶき在来そばのブランド化について取り組んでいくべきと考えています。林道整備事業。問い、林道国見線の乗り面崩壊の応急復旧工事と林道七曲線の林道改良工事の完成予定時期は？答え、この冬までに完成させる予定です。特別会計、下水道事業会計。問い、下水道事業会計が公営企業会計に移行し、財政健全化の取り組みのため人員が増員された。仮にどの程度まで使用料金を値上げすれば、一般会計に頼らない健全運営となるのか。答え、 約7割ほど使用料金の値上げが必要と想定されます。問い、今後の工事費や借入の償還金なども含め、使用料を検討するべきと考えるが、答え、4月に公営企業会計に移行し、資産の状況から施設の固定資産額も明確になり、企業債の元利償還金等の将来見通しも把握しています。これらを考慮し、近いうちに使用料金を改定したいと考えていますので、資料等が整いましたら説明します。条例改正、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正。問い、建築物の壁面の位置の制限に加わった外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建造物は除くという意味は？答え、壁面の近くに小さな物置を建てた場合、それは壁面後退距離には入れないという緩和措置です。問い、建築物の容積率に規定があるか？答え、市街地調整区域における地区計画制度の運用基準の中で7つの類型があり、その類型ごとに容積率、建蔽率等が基準としてあります。問い、地域による違いは？答え、高溝は既存集落型の地区計画で容積率 100%、中田西は沿道型、駅近接型で 200% という基準です。問い、住宅関係の建蔽率は？答え、7つの類型の中、6つの類型が建蔽率 60% で、郊外住宅型は 30% の建蔽率です。その他審査した議案、水道事業会計補正予算、以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は、総員賛成で可決すべきものと決しました。ここが知りたい、聞きたい Q&A、一般質問。田中伸二議員。米原市空き家等対策計画の進捗状況について。米原市防災情報伝達システムの運用について。市空き家等対策計画の進捗状況について、問い、特定空き家になる可能性がある空き家戸数の把握について、答え、平成29年度の特定空き家等に該当する可能性がある危険な空き家数は83戸です。全体の空き家数は730戸であり、全体の1割程度と認識しています。問い、特定空き家等の認定地域と認定空き家数は？答え、平成30年4月に5件を認定しました。地域は米原3件、山東1件、近江1件です。問い、特定空き家除却事業の手続きとスケジュールは？答え、認定した5件のうち、最も危険性の高い、長岡地先の特定空き家等について、法に基づき、略式代執行の準備を進めています。認定された他の特定空き家等についても、所有者に対し、順次、法に基づいた指導等を行います。問い、長岡地先の空き家は、非常に危険な状態となっている。今後のスケジュールは？答え、当該空き家は半壊状態で、駅への通勤・通学路に面し、早期に除却する必要性があります。さらに所有者がいないため、市民の安全・安心を第一優先とし、法に基づく公告を6月から7月にかけて行い、秋頃までに略式代執行を実施します。問い、現在実施している米原市内の空き家等の実態把握手法と問題点の把握状況について。 答え、毎年のアンケート実施後、空き家数が1割を超えた自治会を中心に、空き家の外観等を現地調査しました。しかし、対象物件が多く、毎年実施するのは難しいため、自治会と協力し、すでに協定を結んでいる事業者と情報交換を行うなど、効率的な運営を図っていきます。問い、管理業務で関係部署が情報を集約、一元化し、データベース化していく検討は？答え、市役所の関係部署が管理している情報を一元化し、データベース化することは重要なことと考えています。自治会長とも共有化することで、効率的な運用が図れると考えています。問い、特定空き家等の増加が見込まれる中、現状の適正管理推進体制の見直しについて。答え、空き家数は年々増加しており、市への相談は多岐にわたり、専門的な知識が必要な案件も増えており、関係機関と連携し、市役所内の体制充実を図ります。市防災情報伝達システムの運用について、問い、市防災情報伝達システム導入後の市民からの評価について、答え、運用開始後も自治会に操作説明会や窓口での防災アプリ登録等に対応しています。市民に着実に定着してきています。問い、市民からの苦情、問い合わせと対応は？答え、4月からは33件の問い合わせがあり、自治会からは操作方法、外部スピーカーからの音量について、個人からは防災アプリについての問い合わせがあります。問い、導入時に実施された音達調査と現在の放送のスピーカー音声到達範囲は変更ないのか？答え、緊急時の放送は最大出力で放送しますが、通常放送では出力調整をし、放送の区別をつけ、騒音被害を低減しています。問い、緊急放送と通常放送の運用の違いが市民に十分伝わっていない。自治会への運用後のフォロー実施は？答え、システム導入後のフォローについては、自治会ごとに利用方法が異なるため、個別に対応していきます。
中川正文議員、3年経過した子ども・子育て支援新制度の状況、各校 PTA 今後は、子ども・子育て支援の進捗と今後の課題、問い、子ども・子育て支援事業計画の進捗は、答え、毎年、子ども・子育て審議会において、前年度事業の進捗状況を点検しています。問い、3年経過し、見えてきた課題は？答え、近年の保護者の就労等により、保育ニーズが増大しており、計画当初に比べ、保育所や認定子ども園における、1歳児、2歳児の利用者や、放課後児童クラブ利用者が増加しています。そのため、受け入れの弾力的な対応や、放課後児童クラブの施設拡充、支援員の確保といった対策が必要となっています。問い、審議会で出された意見の対応状況は？答え、保育士や支援員の確保について、現場の苦労や保育の質の確保について心配する意見が多くありました。認定こども園等では、保育士情報を一括登録管理し、保育ニーズに応じて雇用につなげる保育士登録制度の拡大に努めています。また、支援員の確保を図るため、米原市特別支援サポートセンターへの協力依頼のほか、今年度は近隣の大学や看護専門学校などにも働きかけて支援員の確保に努めます。問い、待機児童は発生しているか、今後は？答え、平成30年4月1日時点では発生していません。 今後、子どもの人口は減少していくものの、保育の需要は増加していくことが考えられ、待機児童が発生しないよう、引き続き保育に伴う人材の確保等を図り、ニーズに応えられるよう努めていきます。問い、希望する園に入れなかった際のフォローは？答え、申し込みの際、希望する園に入園できない場合を考え、第三希望まで記入してもらいます。定員を超える申し込みがあった場合、就労状況に基づき、就労時間が長い家庭や、一人親家庭等を優先し、入園を決定します。希望が叶わなかった場合、保護者と個別に話し合う機会を設け、再度意向を確認、相談しながら入園先を決めています。各校 PTA の現状。問い、各校 PTA の現状は？答え、今年度一部の学校で PTA 組織が見直され、新たな取り組みが行われていますが、その他の認定こども園、幼稚園、小学校、中学校ではそれぞれ単位 PTA の組織があり、従来通り活動されています。問い、保護者、教師の負担は軽減できるか？答え、社会状況の変化の中で、PTA 活動における保護者や教師の負担は大きいものと認識しています。今後は保護者や教師の満足感が得られる活動となるよう、見直しが必要と感じています。問い、今後の方向性は？答え、子どもたちの健やかな成長を支えるという視点で、組織の在り方や活動内容を見直す時期に来ていると感じています。学校と家庭、また保護者同士のつながりを大切にしてほしいと願い、PTA 活動を通して子どもと共に成長する楽しさを味わえる PTA であってほしいと考えます。香取和幸議員、米原市の認定こども園について、今後の社会福祉協議会の役割について、市の認定こども園について、問い、市内の認定こども園の設置基準について、答え、認定こども園の設置基準については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定に基づき、滋賀県が定めています。市では認定こども園の設置にあたり、子育て家庭の多様な保育ニーズに対応するための望ましい保育体制として、幼保一元化推進プランを策定し、地域ごとに状況を検証した上で、計画的に認定こども園の設置を進めてきたところです。問い、認定こども園の職員の数と園児の数は、また職員の配置数について適正か。答え、職員の配置基準については、法により園児の年齢と人数によって配置しなければならない保育教諭の人数が決まっています。0歳児では子ども3人に1人、1、2歳児では子ども6人に1人、3歳児では子ども20人に1人、4、5歳児では子ども30人に1人の割合で保育教諭を配置することになっています。どの認定こども園においてもこの基準を満たすように保育教諭を配置しており適正と考えています。問い、3等地域にだけ認定こども園がないのは？答え、旧3等町では長い歴史の中で3つの民間保育園それぞれが地域と共に歩む園づくりの中で特色ある園運営が行われています。市はこうした民間保育園の取り組みを最大限に尊重し、民間園と役割分担することで計画を進めてきました。問い、認定こども園のこれからの計画について。答え、民間保育園に対しては、認定こども園に移行していくことを推奨しており、現在、長岡保育園は認定こども園化に向けて準備を進めておられます。今後の社会福祉協議会の役割について、問い、3等地域内の社会福祉協議会以下、社協の拠点づくりについて、答え、 統合庁舎整備に関連して三等庁舎の利活用の中で改めて三等地域での活動拠点について議論したいと考えています。問い、社協の年間予算や職員数、組織体制について。答え、平成30年度の一般会計予算がおよそ8億5000万円で、職員数はパート職員も含めて213人です。組織体制としては、法人運営や施設管理を担う総務課、相談支援や地域福祉活動を担う地域福祉課、介護保険事業や障害福祉サービスを担う在宅生活支援課の3課の体制となっています。問い、市と社協との関係は？答え、社協は社会福祉法第109条に位置づけられた地域福祉の推進を図ることを目的とした団体です。市と社協は共に地域福祉を推進するパートナーの関係であると認識しています。問い、後期高齢者への具体的な対応について、市と社協との連携は？答え、後期高齢者に限らず、地域住民のニーズに応じた地域活動を推進するために、市と社協が連携し、様々な取り組みを行っています。高齢者への具体的な対応については、社協が行う地域サロン活動の支援や、市が推進する地域お茶の間創造事業など、身近な地域での高齢者等の居場所づくりといった互助活動を情報共有しながら連携し推進しています。矢野邦明議員、米原駅東口周辺まちづくり事業について、人口減少社会の墓地の整備及び管理について、新観音坂トンネルの安全通行の確保について、米原駅東口まちづくり事業について、問い、本事業と統合庁舎建設は都市機能の集積、充実、にぎわいのあるまちづくりとして、市始まって以来の一大プロジェクト事業である。また、本事業は地方創生を民間の産業機能と公共が持つ施設機能を融合した公民連携の試みでもある。市民は大事業を新しい試みで行うため不安を抱いており、事業内容、事業推進の仕組み等について質問する。みずほコンソーシアムとの連携協定上の公民連携の仕組みは？答え、相互に連携し、駅東口周辺まちづくりビジョンに基づき、地方創生、地域経済の健全な発展に資するものです。問い、開発準備組織に一般社団法人を選択した理由は？定款に定められた米原市の公民連携の役割、経費の負担は？答え、法人となり、施設運営の企業と共同して開発を進められ、補助金の獲得主体となれます。また、開発の進捗に合わせて、地元企業や地域の方も参加できるようになります。市は土地所有者として事業の方向性を見極めます。経費負担は公共的な土地利用区域を除いて考えていません。問い、公共的な土地利用区域の経費負担とは？答え、公民連携事業で事業主体は民間です。市は民間が採算ベースで事業できるよう国の補助金獲得の支援を行い、経費負担をすることは考えていません。問い、マンションや地域振興、地域連携となる産直施設の計画は？答え、マンション計画はありませんが、産直施設は市民との交流の場となるよう提案します。問い、駅前事業の失敗事例があり、市民は不安だが、市長の取り組み方針や姿勢は？答え、本事業と複合機能を合わせ持つ統合庁舎を連動させ、駅を獲得した街づくりを進めます。本事業に参画企業の金融のノウハウを活かし、新しい都市再生、都市創生の成功事例となるよう、 連携を密にして滋賀の玄関口にふさわしい中心市街地を目指します。人口減少社会の墓地の整備及び管理について、問い、使用者が不明の荒廃した無縁墓管理、新しい埋葬法、樹木葬、合祀葬など墓地の整備と管理について質問する。新しく墓地を開設できるのは、答え、地方公共団体、公益法人、宗教法人ですが、今後支援団体に許可できるよう考えます。問い、無縁墓の改装費の支援、墓地管理マニュアル、標準墓地管理規定の提供ができないか。答え、無縁墓改装費の支援は考えていません。管理マニュアルは検討します。管理規定は一定のガイドラインを検討します。問い、無縁墓問題、樹木葬等新埋葬法も進んでおり、市民意向調査後、墓地行政の基本方針を定めるべき。答え、新しい埋設方法等を研究していきます。新観音坂トンネルの安全通行の確保について。問い、トンネル照明は外の明るさに順応するよう徐々に暗く、基本照度になるよう設計されるが、奥のカーブ部分に照明灯の数が少なく、一番暗く危険であり、事故も起きている。また、自転車通行の歩道部も暗く、カーブ部分で車道へ落下の危険性があり、安全策が必要だ。答え、伊吹高校、近隣自治会などから改善要望があり、県に要望済みですが、今後も安全性を高める要望を行っていきます。西堀美幸議員、ボランティア団体に対しての施設使用料の負荷について。施設使用料について。問い、公民館などの施設使用料を徴収するようになったのはなぜか。またボランティアの人たちにまで使用料を取るようになったのはなぜか。その経緯と、ボランティア団体が支払っている金額は、使用料を取るようになった経過と必要性は。答え、合併以後、料金格差の是正と公平性を高めるため、適正な受益者負担となるよう、減免の見直しをしました。ボランティア団体が支払っている使用料は、仮に月1回、半日4時間の活動では、年間5000円程度となります。施設を利用する団体の区分けをすることなく、見直しを行いました。問い、市や社協は、手話通訳、傾聴、音訳、お話ボランティア等の育成、支援をしている。その結果、ボランティアの人たちが活発に活躍されている。米原市も少子高齢化に向かっている。地域の住民の力やボランティアの人たちの力なしでは成り立たない社会になってきているのではないか。助成金をもらっている団体もあるが、その中から使用料を支払っており、結果的に助成金の減額となっている。結果、活動の縮小にもつながってしまっていると思われる。市はこのようなボランティアの存在をどのように考えているのか。答え、ボランティア活動をされている方は、一人一人が自分の意思に基づき、自らの生きがいとともに、地域福祉の推進に大いに貢献いただいていると考えています。問い、3年ほど前に一般質問で、施設使用料について、高齢者や障害者の方のための活動を行っているボランティア団体などが利用する場合は、免除をしてはどうか、と質問されている。その時、市長が、市、社協が育成支援してきている団体は、市、社協本来の事業と理解すれば、負担は必要がないのではないか、検討する、と答弁している。あれから市はどのように工夫し、対処、検討をしてきたのか。答え、市の広報などの音訳ボランティアなど、一部負担をしています。補助金制度の PR をしており、平成29年度は24団体に補助金の交付をしています。しかし、再度ボランティアの方々が活動しやすいよう研究していきます。 ボランティアセンターについて。問い、ボランティアセンターがなくなってしまった。ボランティアの拠点があれば、施設使用料の問題も幾分解決もできるし、自由活発に活動ができるのではないか。答え、いぶき健康プラザアイランド、大見地域福祉センター安らぎハウスの任意施設には、ボランティア団体等が自由に利用できる部屋、活動拠点があります。米原地域福祉センター夢ホールや、統合庁舎整備に関連して、3棟庁舎の利活用の中で、今後検討していきます。